最近私は3チャンネル教育テレビの夜10時からほとんど毎晩のように見るんですが、とても面白い番組が続いてますね。でその中に全然専門の教育家じゃない人が子どもたちに接している、その接し方を紹介している番組があったんですが、先週は囲碁九段のプロの人が子どもたちに囲碁を教えて、特に幼稚園保育園やあるいは児童クラブで囲碁を教えておられる姿が紹介されていました。で最初はどこも受け付けてくれなくて、どれだけ回ったかわからないっていうんですけれども、ほとんど先生方は囲碁を知りませんから、自分の知らないものを子どもたちがわかるわけないということで、とても難しくてダメですって断られたんですが、囲碁を子どもたちに教えようというふうに思ったのは、自分自身の子ども時代の経験で、そして、何にも人に言えない自分で、そしてとっても落ち込んだことがあったので、囲碁でこう向かい合っている時に自然にこう対話が起こる、だから自然にこう自分のことを語り出すチャンスとして囲碁をしようというふうにしたんですね。でもう今やこの対局の合間を縫ってもうスケジュールを見たらもうずっと先までにきっちり詰まってるんですね。もう家におられる時がいないっていうぐらいで、そして番組の中でもそのあるわんぱく少年がとっても優しい少年に変わっていくところを具体的に示したりして、とても感動的だったんですが、その彼自身の言葉の中でですね、いつも子供たちと接して子供たちから大事なことをたくさん習ってるっていうふうに言われて、その彼の奥さんもこの6、7年になるらしいんですけども、彼が変わってきた、つまりとっても優しくなって、そして相手の立場をいつも考えるようになったっていうね、そういう変化を彼自身も起こしてたんですが、そのとても大事な契機となったのは、ある知恵遅れの施設でやはりその人たちに囲碁を教えてる時に、彼の教え方は、囲碁っていうのは私も専門家じゃありませんけども、この石をこう囲んでね、そして石を取る、それだけのことなんだって、最初にそれしか教えないんですね。であとは子どもたちに2つのチームに分けて、一人ずつが前に出てきてこう石を置いてね、それで子どもたちが笑いながら、そこじゃないこっち置けとか、まあいろいろ言うんだけど、絶対に彼は口を出さないんです。もうそのまんま黙って見てるんですね。そして置いたら、ああすごいとかって褒めてやりながら、で子どもたち自身がどうやって詰めていくかっていうのを自分で発見していく喜びを味わわせようっていう、そういう仕方なんですね。でその知恵遅れの施設である時に、自閉気味の、まあ、少年っていうのか青年に近い人がすっかり囲碁にはまってですね、そしてある時に自分より弱い、まあだんだん慣れてきたら対局をさせるんです。2人ですね。で弱いのとやっていたんですが、彼はやっぱり自分の方が分かってるもんだから、すぐに詰めてしまって取れるところに行くんですね。次打ったら取れるっていうところになると、じっと横で見てるその先生の顔を見つめるんです。そして初めは気づかなかったんだけど、じっと見つめてるんで、何だろうと思ったら、本当に打っていいかっていうことらしいんですね。それで、彼は目で合図していいんだよっていう、そうすると相手の石を取っちゃう、な相手は悔しがるわけですね。でまたじっと顔を見る、それで彼は黙っていいよって合図する、でまた取るとますます悔しがる。ところがその彼が対局してる相手の顔をずっと、表情をずっと見てるわけです。あんまり悔しがってるっていうので、わざと飛べるように自分から石を打って、そして待ってるんですって。相手が気がついてですね、 初めて1個取ったんですね。そうするともう鬼の首を取ったように誰ちゃんから取ったってなんかその施設の中を走り回ったんだそうです。取った取ったってね。だそれを見てる彼がまあそれまで見たことのない素敵な笑顔でニコニコして見てたっていうのを見て大変感動するんです。思いやり思いやりってしょっちゅう言ったし自分も言ったしやってきたつもりだったけども本当の思いやりっていうのは相手が喜ぶことを本当にこっちが喜ぶことねしてやったんだからっていうんじゃなくて向こうが喜ぶことを見た時に本当にああ嬉しいっていうふうになることが思いやりなんだなっていうふうに教えられたんだというのを聞いてとても感動したんですね。なるほど、思いやりっていうのは相手が喜んだことを本当にこっちが心から喜ぶようになれるっていうことは自分が本当にこう低い位置に立っていないとそれはできないですね。してやってるんだって思ったらお礼を要求してますからね。それで喜ぶだろうなと思って、ああ果たしてやろうね、よししてやったりっていうそういう感じですが、その本当に素晴らしいなって喜ぶっていうね、その姿が思いやりなんだということを私もつくづくそれを見ててなるほどと思って教えられたんです。で今日の主題が隣人ということです。中心の聖書がヤコブの手紙の2章8節以下ですが、このヤコブの手紙というのはこれはまあご存知の方おられると思いますが、宗教改革者のマーチン・ルターに言わせると藁の書簡、とてもつまらんで書簡だと。それでもう倫理的な教えばっかりでイエス・キリストに関することが出てこない。そして特にルターはローマ書の人が義とされるのは行いによってではなく信仰によってであるっていうところに彼自身が感動してですね、それから変わっていくそのキーポイントになったんですが、ヤコブの手紙は2章の24節にはこれであなた方も分かるように人は行いによって義とされるのであって信仰だけによるのではありません。つまりパウロと真反対のことを言ってるというのでですね、とんでもないというんでまあ古来あんまり評判が良くなかったんですが、最近また聖書学者たちがよく調べてみるとそうではなくて、このパウロの信仰さえあればいいんだっていうことを悪用してですね、私も信じてるよだから何してもいいんだっていうそういう種類の人たちが出て乱れてきたことに対して、このヤコブの手紙、ヤコブの名前を使ったこの教えのところがある、その文章が出たということなんですね。特に今日の8節のところに聖書に従って隣人を自分のように愛しなさいという最も尊い立法を実行しているな、ここで最も尊い立法、イエス様も立法つまり聖書の中で一番大事な教えは何ですかっていうふうに聞かれた時に申命記録書の思い尽くし心を尽くして主ならあなたの神を愛せよっていうのと、しかも一つはレビ記の19章の今の隣人を自分のように愛しなさいっていうこの2つにつけるっていうにはね、ですから聖書には何が書いてありますかっていうふうに言われた時にはこの2つのことを言えばそれで正解なわけですが、それをだから最も重い立法をっていうふうに捉える、これはイエス・キリストの考え方を受け止めてる人でないとこういう言い方はできないだろうということなんですね。それで隣人を自分のように愛しなさいという時に特に今日の結論のところで 13節、人に憐れみをかけない者には憐れみのない裁きが下されます、憐れみは裁きに打ち勝つのです、というふうに書いてある。この憐れみっていう言葉はなんか上から下にっていう感じがあるのですが、それはまあ普通はそうなんですね。広辞苑で調べてみましたら、憐れみ